どうぞ今日もヨハネの福音書の10章をお開きください。主イエスキリストを信じる者たちを街道から追放していたユダヤ教のリーダーたち、彼らはイスラエルの本当の羊飼いではありませんでした。なぜなら彼らはイスラエルの人々の本当の幸福を考えていなかったからです。彼らが考えていたことは自分たちのことだけでした。それが証拠にこの盲人が癒されたことを喜ぶどころか、彼を街道から追放しています。それはこの癒された盲人がこのリーダーたちの考えに沿ってイエスを否定しないばかりでなく、かえって主イエスがなされた素晴らしい御業の証をしたからです。確かにユダヤ教のリーダーたちは主なる神について語っていました。彼らは多くの律法を人々に教えてはいました。しかし悲しいことに彼らは神を信じていなかったんです。彼らが愛したのはこの世の伝統や習わしでした。ですから彼らは間違いなく本物の牧者のような姿をしていながら偽りの牧者たちだった。だからイエス様は非常に厳しいメッセージを彼らに与えられました。彼らを責めてらっしゃる。我々がすでに見てきたこの9章の39節から41節のところでは、あなたたちは盲人であるとこのように言って彼らを責めました。また10章の1節のところから前回見た10節までに、あなたたちは盗人で強盗であるなんて、こういう非常に厳しいメッセージをイエス様は彼らに与えられた。なぜこのようなメッセージを与えて彼らの不信仰を責められたのか。答え簡単です。イエス様は神だからです。神だから彼らのその不信仰を責めたんです。ご自身が神だということは10章の1節から5節のところに記されてました。主イエスキリストは確かに全てを作りになった誠の神であられると、その方が私たちのやっていることは全て神に喜ばれているんだと、そういうふうに思っていたこのリーダーたちに対して、実のところは喜ばれていないんだと告げたわけです。神だからそれができたんです。それでいて主イエスキリストは彼らに悔い改めのチャンスを与えておられます。なぜなら主はそのような罪人を救うためにこの世にお見えになったからです。そしてイエス様は、私たちが前回特にこの7節のところから学び始めたわけですけれども、2つの働きを挙げられました。主イエスキリストがなされる2つの働き、そのことがこの7節のところから18節までに記されているわけで、もうすでに私たちはその一つを見てきました。7節から10節のところにイエス様はご自分のことを、私は羊の門であるとおっしゃった。実際に羊の門が何であるかを知ってた彼ら、どんなふうに使われているのかを知ってた彼らに対して、ご自分がその羊の門であるとおっしゃった。この例えをもってイエス様が何を教えようとしたのかというと、3つのことでしたよね。主イエスキリストは救いを与えることができるんだということを教えた。9節のところにそのことが記されていました。誰でも私を通って入るなら救われますって。私は、この羊の門である私は、信じる者にその救いを与えることができると。そして二つ目に、私は必要を与えることができるんだということをおっしゃいました。旧説にまた安らかに出入りし、牧草を見つけますって。主は愛する羊の必要を満たしてくださるんだと。 物質的な必要もあるし、霊的な必要もあるし、すべての必要をご存じである方がその必要を満たしてくださるんだと。そして3つ目に私たちが見たのは、豊かな人生を与えることができるとおっしゃった。十節の中にそのことが出てくるわけです。つまりこの世の中が、この世の中の人々がどんなに努力をしようと、主がクリスチャンであるあなたに与えてくださった祝福は絶対に得ることができないわけです。絶対に物でもって買うことのできない祝福です。世の中の人たちがなんでこの人たちは自分たちと違うのかと不思議があるような、そんな祝福です。そういう人にあなたも私も変えられたんです。ということは我々が見たように大きな責任を負ってますよね。この世にあって私たちは地の塩であるとか世の光なんていうこと、そういうこと皆さんご存知ですけども、それは何を意味しているかって、人々をキリストの方に向ける大きな役割があるわけでしょ。渇きをもたらすことによって、その渇きを満たしてくださる主に彼らの心を向けさせるわけであり、光であるということは、そこのその暗闇の中にいる、罪の中にいる人たちに希望をもたらすわけでしょ。このどうすることもできない罪に救いがあるんだって。ですから地の塩として光として私たちは確かに大きな責任を負っているわけです。でそのためにも我々クリスチャンは神様が与えてくださった祝福をしっかり覚えて、そして主が望んでいらっしゃるように生きていくことが必要です。私たちが望むべきことはこの主によって用いられることです。神の栄光のために、神様の素晴らしさが明かしされるために、でそのために私たちは救いに預かっているからです。主イエスキリストは羊の門だとおっしゃった。私はこれらのものを信じる者たちに与えることができるんだとおっしゃった。そして二つ目に、主イエスキリストの働きがこんな言葉でもって説明されています。でそれは今日我々見ていくところですが、11節のところに、私は良い牧者ですと、良い羊飼いですと。このようにイエス様がおっしゃいました。この良いという言葉なんですけども、新約聖書の中に101回出てくるんですが、その100回は良いとか美しいというふうに訳されています。確かにこの言葉には健全だとか美しいとか立派なとか、またある辞書によれば牧者の中でも優秀な牧者というふうに、優秀な羊飼いというふうに、そういう訳がされています。もう少し説明すれば、この良いっていう言葉をもっと辞書で見ると、理想的なとか、また完璧な模範という、そういう意味においてこの言葉が使われているという説明もあります。ですから良い羊飼いと羊飼いが呼ばれるためには、与えられた務めを立派に果たすことが不可欠ですよね。羊飼い、その中でも良い羊飼いと言われたら、その働きを立派に果たした人たちです。そして皆様ご存知のように、この羊という動物は非常に世話がかかる、そんな動物です。自分で自分の世話ができないんです。ですから羊飼いは細心の配慮を必要とする。皆さんもおそらく良き牧者とか良き羊飼いという、こういう表現をお聞きになると、ある御言葉を思い出しません？旧約聖書の御言葉であり、あの詩編の23編の御言葉です。確かにあそこにはその最高の羊飼いの姿っていうのが記されています。もちろんそこに描かれている羊飼いというのは私たちの神であります。どんなことを神がなしてくださるのかということをナビでは羊飼いを通して教えるわけですけれども、ちょっと見てくださいます。この詩編の23編の、よく皆さんがご存知であるこの箇所ですけれども、今から4つの特徴を簡単に見ていきます。良い素晴らしいこの 牧者、羊飼いの4つの特徴です。まず1つ目の特徴というのは、羊の必要を満たすという、そういう働きをこの良き羊飼い、牧者はなすんです。私は乏しいことがありませんって一節のところに出てきます、ね、というのはこの良き牧者は羊の食料であったり水であるあったり、そういった必要なものを供給するわけですよね。羊の体も約 70% が水分でできています。ですから水分を供給しないと脱水症状を起こして死んでしまいます。羊飼いはそのことをよく熟知しています。しかも羊が飲む水っていうのはきれいで澄んだ水でしかダメなんです。だから羊飼いはその水がどこにあるのかをちゃんと知ってる。そこに羊たちを導いていくわけです。良い羊飼いでなければ、何でも飲ましときゃいいじゃないかという羊飼いであれば、大変なことが羊に起こるわけです。汚い水なんかを飲んでしまうと、線虫類などのいろんな寄生虫を取り込んでしまって病気になって死んでしまうわけです。だから非常に注意を払わなきゃならないその動物であると。ダビデが言うのは、私の羊飼い、私の羊飼いである神は全ての必要を満たしてくださるって。それがダビデの確信でした。だから彼は、私は乏しいことがありませんと心から告白できたわけです。この乏しいという言葉も非常に大切な言葉です。乏しいというのは、この不足だとか必要だとか欠けているとかっていう意味があって、これ否定で使われてますから、不足がありませんと、私には必要がもうありませんと、私には欠けているものがありませんと。なぜならば、羊飼いである神が私のすべての必要をちゃんと満たしてくださっているから。それがダビデが告白したことでした。そしてイスラエルの人々はそのメッセージを聞いて、本当にその確信を持つわけです。なぜかというと、覚えていらっしゃるでしょう、皆さん、奴隷となっていたあのイスラエルがエジプトから解放されて、もちろん彼らの罪ゆえに40年間荒野をさまよいました。そして今まさに彼らが新しいその約束の地に入っていこうとするときに、モーセがそのイスラエルのために語ったメッセージ、そこにこんなことが記されています。あなたの主、あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかったって。申命記の2章の7節の後半のところです。主がすべての必要を満たしてくださるって。ですから自分にはその不足しているところ、欠けているものが何一つないんだと、このようにモーセはイスラエルの民の前で語りました、ね、ちゃんと神が必要を満たしてくれたじゃないかって。ですからダビデは、確かに主は必要を満たしてくださる良い羊飼い、牧者なんだと、そのように告白するわけです。二つ目に、この羊飼いに関してダビデが教えることっていうのは、羊に平安をもたらすということです。二節には、憩いの水のほとりに伴われますと書いてます。つまり何を言ってるかというと、休息を与えるということなんです。これは疲れた者が最も心地よい憩いを、休息を見つけるところ、そういうところを選んで羊飼いが羊を導いていく。そのように神は信仰者である私たちに対して、そのような平安を持って過ごせるように私たちを導いてくださる。私も多くの人たちから証を聞いてます。どんな証かっていうと、さまざまな問題の中にありながら、不思議な神様の平安というものを経験なさった皆さん。 神はちゃんとその一人一人のうちに働いて、そして必要な平安というものを与えてくださった。この中の皆さんもそういったことを経験なさったかもしれない。愛するものを失った時とか、大きな病を患った時とか、いろんな時に言いようもない神様の平安があなたの心を満たしてくださった。その約束なんです。確かに主は本当の休息を与えてくださる良き羊飼いである。三つ目にダビデが私たちに言うことは、三節に私の魂を生き返らせと書いています。助けを与えるということです。助けを与えてくださるって。羊という動物はひっくり返った時に自分で立ち上がることができない動物です。助けが必要なんです。暑くて日差しの強い日であれば、羊飼いたちが言うんですけれども、倒れた羊はいいです、2、3時間で死んでしまうことがあるって。ですから羊飼いの責任というのは、倒れた羊が群れの中にいないかどうかを常に見張ってなきゃいけないんです。そんなこう日照りの強い日差しの強い日でなくても、倒れたまんまでいるならば数日間で羊は死んでしまうと言われています。起こしてあげなきゃいけないんです。羊が誰かの助けを必要としているように、羊飼いの助けを必要としているように、私たちも同じです。時にはいろんな問題が私たちの生活に降りかかってきて、希望を見失ってしまうことがあります。先が全く見えなくなってしまうことがある。しかし我々の目をしっかりと神様の方に向けるときに、私たちは神様によって希望をいただく。私たちの心の中に希望が戻ってくるって。これも私が何度も皆さんから教えられることですけれども、死と向き合っているときに、その人たちが天という希望によって神様からの大きな励ましをいただいている姿、何度も見てきました。そのような状態にあっても、そのような状況にあっても、彼らは神様の喜びに満たされている。いつ召されても天国があるということは素晴らしい喜びですって。どんな時でも確かに神は弱い私たちを助けてくださる。弱い私たちの心を励ましてくださる。多くの皆さんがそのことを経験なさっていらっしゃるでしょう。ダビデが言うように、確かに主はどんな時でもあなたを助けてくださる良き羊飼いである。そして最後に4節のところをご覧いただきますと、死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたは私と共におられますから。守りを与えるということです。どんな時にもそばにいて守ってくださる。エゼキエルはこう言っています。誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をするって。お気になったように、神はこの救いに預かった私たちを、あなたに対してどんな時でも私はあなたを守るって。あなたを手放すことをしないって。私はいつもあなたと共にいるって。確かにダビデが言ったように、主はどんな時でも私たちを守ってくださる良き羊飼いです。そういうことを知っていたからダビデは、私は乏しいことがありませんと、私には不足していることが何もないって、必要なものは全て与えられてます、欠けているものが何一つないと彼は心から告白できた。でこんな告白をダビデがしたのはね、皆さん、ダビデが自分の羊飼いが主である、神であるということを知っていたから。また彼はこの羊飼いである主なる神がどのようなお方であるのかを知っていたからです。自分の羊飼いが神だということを知っていただけじゃない、その 羊飼いである神がどんなに素晴らしい方であるかということを知っていたゆえに、私には乏しいことがない。なぜなら神が私を養ってくださる、神が私を守ってくださる、神が私を助け導いてくださる、こういう確信をダビデ自身は持っていたこと、そのことを彼自身の言葉が私たちに教えてくれます。さて今日もテキストに戻っていただいて、イエス様は私は良い牧者ですとおっしゃった。もちろんこの例えがその人々によくわかる例えであったということが言えるわけですが、なんでイエス様はあえてここで良い牧者だとおっしゃったんでしょう。こう思いません、皆さん。今私たちは詩編の23編に記されていた最高の牧者である主なる神の様子を見てきました。どんな方なのか、どんなことをなさるのか。イエス様はあのダビデが心から褒めたたえた偉大な羊飼い、最高の羊飼い、それは私だって。だって詩編の23編が教えていたのはどのような神がダビデの神なのかでしょ。イエス様はこの人々に対してご自分がどのような神なのか、そのことを教えてらっしゃるんです。イエス様は私は良い牧者であるとおっしゃった。ご自分が最高の良い牧者と呼ばれる人たちがたくさんいた中にあって、彼らとは全く違う、全く次元の違う最高の牧者なんだって。でそのことをこの後イエス様は教えていかれるんです。この良い牧者がなす3つの働きがこの後に記されています。だからイエス様は、私は良い牧者たちの中でも最高のものなんだということを明らかにしていらっしゃる。その3つを今から見ていきましょう。まず11節から13節、良い牧者は羊のために命を捨てるんだということが書かれています。11節から読みします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからですと。羊飼い、この牧者には危険が常に伴っています。彼らは朝早く牧草を求めて羊をその囲いから連れ出して出ていくわけです。時には野宿を強いられる時もありました。その時は大変です。羊だけじゃなくて羊飼いにとっても大変危険な状況が待ってます。そこには羊の命を狙う野獣がいるわけです。また盗人も当然いるわけです。羊飼いの大変さっていうのを実はある有名な人物が私たちに教えてくれてます。さっき見たダビデです。ダビデ自身は羊飼いだったでしょ。彼がその大変さについてこんなことを教えてます。これサムエル第一のところに出てくるんですが、17章のところに、あのちょうどゴリアテが出てきて、そしてイスラエルの民をなぶった時の話です。覚えてらっしゃるでしょ、ね、誰か一人出せっていうわけです。俺と戦えというわけです。その時にダビデが戦おうとします。でも鎧兜を身につけさせようとしてもあまりにも小さくてサイズが合わないと。思い出すでしょ、その時の話です。でその時にダビデはサウル王様に対してこんなこと言っています。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげを掴んで撃ち殺しています。 このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しましたって。大変な仕事だと思いません？時には獅子に、また時には熊に対して立ち向かなきゃいけない。ダビデはこうして自分が羊飼いであった、ダビデが自分自身が経験したことをサウルに話しています。だから大変な仕事だということは分かりますよね。イエス様はそういったこともすべてご存知なわけです。そしてこの今お読みした11節から13節のところで、イエス様は良い羊飼いとそうでない羊飼いとを対していること、それが示されてましたよね。良い羊飼いっていうのは、さっきから見てるように、その羊のためだったら喜んで戦うって、逃げ出したりしないって、羊の命を何とか守ろうとする、これが良い羊飼い。ところが12節13節を見ると、この悪い羊飼いといいましょうか、悪い牧者は狼がやってくるとすぐに逃げ出すって。何が違うのかっていうと、良い羊飼い、良い牧者っていうのは自分の羊を愛してるんですよ。だから戦おうとする。悪い牧者っていうのは羊のことが愛してないんです。これは金儲けなんです。だから自分の命をこのことのために損じるなんてこと考えられない。だから自分自身にその身の危険が及ぶならば、彼はそこから逃げ出してしまうと。難しい話じゃないですよね。こうして2種類のその牧者を比較するわけです。おそらくこういったことを言ったっていうのは、この聴衆の中にこういった人々がいたからです。さっきもお話したように、イスラエルの民を正しく導いていると言っていながら、実はそうでなかった人たちです。このリーダーたちですよ。パリサイ人であったり、立法学者であったり、こういった連中が、実はこのイスラエルの人々を愛しているどころか、彼らが考えたのは自分たちのことしかなかった。主イエスキリストは羊を愛してるって。そして羊を愛してる、存在したすべての良い羊飼いよりも私ははるかに優れてるんだって。それがこの言葉に出てくるんです。それは11節のところに、良い羊飼いは羊のために命を捨てますって。イエス様はこのことを繰り返してますよね。15節見てくださいます。私は羊のために私の命を捨てますって。17節にも、自分の命を捨てるからって。18節にも、私が自分から命を捨てるのですって。さっきからお話しているその良い羊飼いというのは、羊を愛していた羊飼いは結果的に命を落としてしまうわけでしょ。野獣と戦っているうちに、ダビデは勝ったと言いますけど、負けた羊飼いもいるはずです。そして命を落としたって。イエス様がそんなふうにおっしゃってるんだったら分かるんです、ね、でもイエス様がおっしゃってるのは、イエス様自身が自分から進んで自分の命を捨てると言ってるんです。これは他の羊飼いたちと、例えば命を落とした羊飼いたちとは全然違いますよね。あの立派な羊飼いは群れのために戦って、群れは助かったけど、悲しいことに彼が野獣に食われてしまったって。こういうことは実際にあるでしょう。しかしイエス様がここでこの人々のお話になったのは、私が自分から命を捨てるって。イエス様はそのような羊飼いたち、結果的に命を落としている羊飼いたちのようではなくて、自分から羊の身代わりとなって命を捨てるとおっしゃったわけです。あたかも羊の命を狙っている敵に対して、羊の代わりに私を殺しなさいと、私が羊の身代わりになりますと言っているようです。 イエス様は確かに私たち信仰者みんな知ってますよね。確かに主は我々罪人のために命を捨ててくださったって。まさにイエス様が言わんとしていることはそういうことです。ご自分が進んで身代わりとなって命を捨てるという話です。しかし皆さん、そこでちょっと覚えておかなきゃいけないのは、イエスの周りにいた人々はイエスに対して非常な憎悪感を持ってました。このユダヤ人のリーダーたちがその最たるものです。なんとかイエスを殺してしまおうとするわけです。イエス様はそれを知って、それを怯えながら、なんとか彼らの手から逃れて、最終的に捕らえられてしまって、そして死を経験されたのか。違いましたでしょ。イエス様はさっきおっしゃったように、ご自分から、自分から進んで命を捨てるって。主イエスキリストはあのゲッセマネの園で、イスカリオテのユダが捕らえるためにやってきました。群衆を引き連れて、イエス様の弟子の一人が刀を振り上げて、そして大祭司のしもべの耳を切り落としました。イエス様はその時何とおっしゃったか。よくやったなと、もっと戦えとおっしゃったかというと、やめなさいとおっしゃった。そしてイエス様はこんなことをおっしゃって、ね、興味深いことです。私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかって。つまりイエス様がおっしゃったのは、この人たちを一瞬に滅ぼそうとしたらたやすいことだって。それがたとえ全人類であったとしても、この人類の開発したすべての武器をもってしても、このイエス・キリストの前には歯が立ちません。そのような全能の方がおっしゃるんです。誰も私から命を取るんじゃない、私が命を自らの意思でもって捧げるんだって。なぜこんなことをイエス様がなさったのか。バプテスマのヨハネが最初にイエスを見たときにこう言いましたでしょ。世の罪を取り除く神の子羊。イエス・キリストは私たちの身代わりとなって死ぬことによって私たちに完璧な救いを備えるためにです。だから先ほどお読みしたマタイの26章の53節の後にこう書かれています。54節。だがそのようなことをすれば、もし天使を呼んで、そして全ての人を滅ぼしたとしたら、もしそういうようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうって。イエス様は全ての敵を一瞬のうちに滅ぼすことのできる神です。しかしイエス・キリストはご自分から命を捨ててくださった。何のために。あなたや私に命を与えるためにです。だから私は良い牧者だとおっしゃったんです。良い牧者は喜んで羊を愛するゆえに羊の敵と戦うって。イエス様それ以上だって。主イエスキリストはあなたや私のためにご自分の命を捨ててくださった。二つ目に、この良き牧者がなす技です、働きですけれども、14節と15節のが出てきます。羊を個人的に知っているとあります。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てますって。イエス様は信じる者に特別な愛を与えてくださるんです。主イエスキリストを信じる者に特別な愛を、あなたに特別な愛を与えてくださるって。この14節と15節をご覧いただきますとね、私は私のものを知ってるって、主イエスキリストはこの救いに預かっている者たちのことをよく知ってるって、あなたのことをよく知ってるって言うんです。しかも救いに預かったあなたも主のことをよく知ってるって、はい、もちろんこれはいろんな経験を通して我々は神を知っていくと、そういうことも言えるんですけども、しかしここで言ってるのはそれよりも その密接な関係のことを言っています。なぜそう言い切れるかというと、15節をご覧ください。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。つまりイエス様は主イエスキリストご自身とこの救いに預かっている信仰者との関係をご自分と父なる神様の関係と同じだと教えてますでしょ。15節を見たら、父なる神と子なる神イエスキリストの間に存在している関係で何です？愛ですよ。ですからこの知るという言葉は、確かにそういう経験を通して知るという意味もあるんですけれども、知るというのは非常に親密な、聖書の中で言うならば、その夫婦がお互いを知ったと、性的な関係を結んだと、そういう意味で非常に親密な関係を指しています。主イエスキリストと父なる神様との関係がそのような愛の関係であり、密接な関係であるように当たり前です。三位一体の神なんですけれども、あえてそれを引き合いに出してイエス様と私たちあなたとの関係を教えようとするわけです。それも同じように愛の関係だって。そして神と信仰者である我々はそのように非常に親しい親密な関係の中に置かれているって言うんです。愛の関係、実はパウロがそのことを私たちに教えてくれるんで、ちょっとローミ人の手紙の8章を開いてみてください。ローマ人の手紙の8章の35節のところ、この35節からこの8章の終わり39節までは神様の我々信仰者に対する愛が記されています。あなたに対する愛です、クリスチャンの皆さん。35節こうありますでしょ。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。そして39節に、高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって。つまりパウロが教えることは、神はあなたを愛してくださった、何者もこの愛の関係からあなたを奪っていくことはできない。全能なる神様があなたを愛してくださっている、この救いに預かったあなたを特別に愛してくださっている、その愛から漏れるようなことは絶対ないって、素晴らしい約束です。で、同時にその8章を見てくださいます。今私たちは神様の私たちに対する愛を見たんです。今度私たちの神様に対する愛です。28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々って、神のご計画に従って召された人々って誰です。クリスチャンでしょ。あなたのことでしょ。その救いに預かったあなたを神様はどうしてくださったか、神を愛する人へと変えてくださった。だから救いに預かるということは、この神を愛する者へと生まれ変わるんです。そして神によって生まれ変わった人は神は特別に愛してくださるって。このような関係に私たちは神様によっていられた。クリスチャンの皆さん、ぜひ覚えてくださいね。これが神様が私たちに教えてくださっていることです。主はすべての人を愛している、でもあなたを特別に愛しているんです。だってイエス・キリストはあなたのために命を捨ててくださり、あなたにこの素晴らしい救いを与えてくださった。それを考えるだけでも思いません？特別に愛されているんです。私たちはその理由をと問われたら分かりません。愛される価値のある人間は山ほどいるからです。分かっている事実は、愛される資格のないものをこんなにも愛してくださっている、そんな神がいらっしゃるということです。その神の愛は変わることがないって、 その神は永遠の愛を持ってあなたを愛してくださってるって、何者もその神の愛からあなたを奪い去るようなことはありえないって、素晴らしい約束でしょ。余談になりますけど、皆さんこうして神の御言葉に立つんです。これが神のおっしゃってること、そこにしっかりとあなたの怒りを下ろすんです。神がこうおっしゃってるから私は信じるって、これが神様の私たちに教えてくださる生き方です。私たちがどう思うとかどう感じるなんか、そんなものに立っちゃいけないんです。神がこうおっしゃってるから私はそれを信じますと。神様は私たちを特別に愛してくださっていると教えてくださっています。3つ目です。16節から18節を見ていただくと、ここに羊を集めるなんてことが記されています。ちょっと見てくださいますか。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。さて、まず最初の16節を見てみましょう、ね、イエス様はここでこの囲いに属さない他の羊があるっておっしゃった。でこの囲いというのは何だか思い出すでしょう。皆さん、ユダヤ教であると我々見てきました、ね、ですからイエス様がおっしゃっているのは、確かに主イエスキリストはこのユダヤ人のもとに生まれられたわけです。そしてイエス様が教えてくださったように、その囲いの中から人々を連れ出していくんです。ユダヤ教の中から選ばれているユダヤ人たちを外に連れ出す、救いへと連れ出していくんです。そこでイエス様がおっしゃっているのは、この囲いに属していない羊がいると。つまりユダヤ教徒でない、イスラエルの人々でない人々、異邦人でしょ、それって。だからイエス様はここで囲いに属さない他の羊があります。異邦人の中でこの神様の素晴らしい祝福に選ばれている者たち、その人たちがいるということをお話になったんです。で、実はこの12章のところを見ていただきますと、こんなことが出てきます。12章の20節のところに、祭りの時に礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいたと、そのことが記されています。ですからこの囲いに属していない羊たちが、つまり異邦人たちがこの救いに預かっていく。このヨハネの12章のところでもまさにそのように、異邦人たちがこのキリストの素晴らしい救いの中に招かれていく、そういうことを我々見ることができます。で、この16節見ていただきますとね、救われた人がユダヤ人であろうが、救われた人が異邦人であろうが、同じ特徴がそこにあるということに皆さんお気づきになるでしょうか。16節の後半に、彼らは、つまり異邦人たちの中で選ばれている者たち、救いに預かった者たち、彼らは私の声に、何てあります？聞き従うとあるんです。これが神によって救われた人々の特徴です。もう我々何度もヨハネの福音書を通して学んできたように、神が救ってくださった人たちというのはある特徴があります。それはその神に喜んで従っていこうとするんです。神に従うというのはどういうことか、神様の御言葉に従おうとするんです。いや、私は神の御言葉なんか信じないと。その人がもし信仰者だと言われても、その救いが本物なのか非常に大きな疑問がありますよね。もう皆さんよく分かっていらっしゃいますが、救いというのは 100% 神の御業であり、神が与えてくださるものです。で、神が救いを与えてくださったならば、神がその人を新しく生まれ変わらせてくださったならば、その人は神によって教えられているような人に変わっていくんです。どんな人か、神の教えに従っていこうという人です、ね、私の声に聞き従うというんです。そして何が起こるかって、一つの群れ、一人の牧者となると。 どの民族であろうと、どの国籍であろうと、性別なんか関係なく、年齢も関係なく、すべての人々がこの囲いの中から、囲いの外から、この素晴らしい救いに集められて、彼らは一人の牧者に従うんだって。神様の素晴らしい救いの計画であると思いません？ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありませんと。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですって。ガラテヤ人の手紙の3章の28節です。どこの国の人であろうと、主イエスキリストによって贖われた者たちはこのイエスキリストに従う奴隷たちです。そして私たちはみんな兄弟姉妹です。ですからまず16節を見たときに、ここにはこのような異邦人に対する神様の救いがあります。そして急いで17節18節見ていただきますとね、救いの仲介者であることを教えているんです。で、17節で見ていただきますと、自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。これだけを見ると、何かイエス様がご自分の命を、ね、人々の犠牲とすることによって父なる神がイエス様を愛してくださったと、そういうふうに見えるわけでしょ。見えません？じゃあこれがどういう意味なのかが、実は18節のところに書いたんです。見てください。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。その後見てください。私はこの命令を私の父から受けたのです。つまりイエス様はご自分が進んでご自分の命を犠牲にするっていうのは、実は父なる神様の命令だって、父なる神の御心だって言ってるんです。だから主イエスキリストがご自分から命を捨てられたのは父の御心であり、そしてそれに従われたことによって主イエスキリストがいかに父なる神を愛しておられるかが明らかになったんです。愛しておられるからイエス様は喜んでこの父なる神様の命令に従っていったんです。ですからこのイエス様の歩みというのは、あのピリピ書の2章が教えますけれども、主イエスキリストは従順に死にまでも従われたって。これは私たちに対する大変な模範です。もしあなたが神を愛していらっしゃるんだったら、あなたも私もイエス様に倣って主の御言葉に従順に従っていくことです。いいです。そうやって我々生きるんです。そういう人に私たちは生まれ変わったんです。そうやって歩み続けることです。ぜひ皆さん見ていただけるその後なんです。そのことを教えてくださったイエス様、このイエス様はこうおっしゃってます。18節に、私にはそれを、つまり命を捨てる権威があり、それをもう一度得る権威がありますって。何の話をされているのかです。実はこの権威っていう言葉は何かをするための力なんです、ね、そしてこの命を捨てるとか得るというのは明らかにイエス様の十字架でありイエス様の復活の話です、ね、ここでイエス様は十字架で命を捨てられた時も、またその後3日目によみがえってきたことも、ご自分の力を、またあることを成し遂げる力がご自分のうちにあることを示すためだったって言うんです。それは何の力かって、父なる神と罪人である私たちが和解するその働きです。イエス・キリストはそのための仲介者なんです。イエス・キリストがご自分の命を私たちのために犠牲にすることによって、父なる神様に逆らってきた私たちがその神と和解するその道を我々は主からいただいたんです。神との和解を御言葉は進めます。それを成し遂げてくださるのがイエス様なんです。この方がその仲介者だって。ですからイエス様は、十字架と私の復活は私にはあることを成す力があるということを示したんだと、それが権威だって それは私に来るもの、私は救い、父なる神様とその人を和解させる、その力が私にはあるんだって。パウロはテモテ第一の手紙の2章の5節で、神は唯一です、また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですって。イエス様が仲介者として父なる神と私たちの関係をこのように取り持ってくださった。和解が成立したんです、イエスキリストによって。そのことをご自身はなすことができるんだということを明らかになさったんです。今日私たちはこのイエスキリストが、私は良い牧者だとおっしゃった、そしてこのような働きを私はなすんだということを教えてくださった。どんな働きだったと。信じる者に誠の命を与えますって。そのために私は自分の命を捨てるんだって。信じる者に私は特別な愛を与えますって。我々はこの神様から特別な愛をいただいたもんです。そして信じる者に完全な救いを私は与えます。なぜなら私は完全な仲介者だからって。こんな祝福を私たちクリスチャンはいただいたんです。そしてイエス様はこの祝福を述べることによって、この祝福に来る人を求められたんです。招きを与えられた。でもこのリーダーたちはその声に耳を傾けなかった。願わくはそういう人がこの中にいないことを願います。神様はあなたの罪をすべて許してください。こんなことを神様約束してくださった。このような素晴らしい完全な救いが備えられています。もしまだ救いをお受けになっていらっしゃらなければ、この救いを今求めて出てくることです。主イエスキリストはそれをお与えくださる。そのためにイエス様は来てくださった。イエス様を信じていらっしゃる方は大変な祝福をいただいていることにお気づきになったでしょう。この祝福はみんなあなたのものです。ぜひ主を誇って主を述べ伝えてください。この祝福はまだ多くの人々に与えられるんです。そのために私たちがそれを語ることです。素晴らしい主の証人として、この1週間も喜んで主に用いていただけるように自らを捧げ続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉をいただくことができたことを感謝します。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹たちの上に働いてくださって、それぞれの生き方を変えてください。あなたを喜ぶだけでなく、あなたに喜ばれる歩みをなすことができるように、どうぞそれぞれがあなたの栄光を表す器としてますますあなたによって用いられますように。この愛する皆さんを見てに委ね、この祈りを救い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。